行政に対し市民が求める事業の精査と評価が必要では。佐竹由里。問い、市長は地域経済、産業の活性化により福祉の向上を目指す、つまり金がなければ多様な市民ニーズに応えられないというが、それは手段であってビジョンではない。行政改革とは、市民が市をどう評価し、どんな町にしたいのかを把握して、ビジョンを示し、確実に実現するため、効率的な行政運営を目指すものと思う。従来はコスト削減だったが、今後は今の事業を見直すよりも、公共政策として行政が何を担うかを精査する必要があるのでは。また、市がどんな事業をし、それによって市民生活がどう向上するのか、市民に分かりやすく説明する必要があるのでは。答え、行政改革には政策、施策、事務事業の3段階の評価があり、本市ではまず平成16年度から事務事業の評価に取り組み、翌年度からは外部評価を実施し、必要性や効率性など一定の基準をもって幅広くかつ多面的に分析評価を行うシステムができ、一定の成果があった。職員が意識を変え、事業一つ一つの市民満足度が高まるように変えていく。また行政内容をより多くの市民に分かりやすく知らせ、情報を共有して町づくりに参加願いたく、議員にもその一役を担ってもらいたい。他に市民へのアカウンタビリティについてお質問。活気ある市民活動を推進するための支援のあり方とは。神奈川ネット渡辺一夫。問い、高齢になっても本市に住み続けられるようお互いに支え合う仕組みづくりとして、市民活動の活性化は大きな要素の一つであり、昨年は市民活動センターが完成し拠点が整備された。活動団体への財政的支援については、市民や事業者からの寄付と私費を原資とするマッチングギフト方式による特定目的基金の創設が望ましいとする市民活動推進委員会の答申に対し、来年度は補助金による支援を予定しているが、活動団体に対する今後の支援のあり方をどのように考えているか。また、市長の考える市民活動のあり方とは。答え、市民活動についてはその特性である創造性、先駆性、専門性、多様性等を尊重しつつ、市は組織力、資金力、技術経験等を提供し、互いに補完し合い、各役割を果たすべきと考えており、そのために積極的な情報開示を行い、課題認識や目的を共有化するとともに、個々の活動の支援策を充実していく。また、財政的支援は委員会が、制度の早期実施を前提に最良の方法を取ることも提言していることから、来年度は補助金で支援すべく予算措置したが、今後は寄付金の確保のための仕組みを研究し、早期に基金を設置したい。他に住民基本台帳閲覧のその後の対応についてお質問。多種事件から起こり得る問題の対策を打ち、信頼回復を。清水勝利。問い、今回の不祥事における職員不祥事調査委員会の報告を受けての市長の見解は、今後も引き続き危機管理体制について十分考えてもらいたいが、他市での証明書発行業務における改ざん防止用紙の管理状況や、同様なシステム不正事件として川崎市の出産一時金着服事件を調べたのか。市政方針の中で市長は、二度とこのようなことがないよう信頼回復に向け全力を挙げて取り組んでいくと力強かったが、不正しないよう徹底させるという言葉だけの管理ではダメで、他市の事件等を参考に起こり得る問題の対策を打てば不正がなくなり信頼回復につながるのでは。答え、今回の不祥事は職員の公務員倫理の欠如に尽きるもので、倫理規定を制定し公務員倫理の確立や不祥事防止に努めてきたが、全職員に浸透していなかったことは誠に残念であり、今後は周知徹底を強化していく。なお、他市の状況としては、用紙は複数の職員で管理しており、川崎市は不祥事調査委員会の設置と再発防止対策や事務処理の点検を実施し、助役の 異名通知で管理徹底を図った。本市も同様な対応をしたが、助役から後期粛清等について周知してからは何も問題が起きておらず、今後は職員人材育成基本方針に基づき意識改革も含めて改革していく。連携ある相談援助体制で子どもの最善の利益を。日本共産党、上田優子。問い、児童福祉法の子どもの最善の利益という視点を貫いてこそ、子どもは自分自身の力を発揮していく。この視点で子どものあらゆる問題に対応するため、各課で行っている子ども・青年の相談援助活動を連携させ、充実すべきでは。受付用紙の共通化などで情報を集約し、複合的な目で判断する仕組みを作ること。地域の方とも連携しながら個別援助の体制を作り、解決まで責任を持つことなどが必要では。居場所づくりは見守る職員の配置、思い立ったら行動する青年の特性が活かせることなどが重要だと思うが、課題は。答え、今回の法改正を受け、本市でも要保護児童の適切な保護を図るため、地域対策協議会を設置し、必要な情報の交換、支援内容の協議を行う。児童から青少年までの相談内容は多岐に及ぶため、市全体の各種相談、援助の体制を連携させ、より充実するよう、受付用紙の共通化も含め検討していく。個別には協議会内の検討会でケースごとに検討するが、解決しても終わりのない大変難しい問題である。居場所づくりは今年から中央公民館3階の全フロアを開放しているが、まだ利用が少ないため今後は PR を含め研究していく。他に透明インターについてお質問。地域活性化インター設置に向けた取り組み状況は。新生会山田春義。問い、平成16年度に作成した地域活性化インターチェンジ設置に関する検討調査報告書では、相模縦貫道伊東の第二東名の整備時期等が未定であるため、現東名にインターチェンジを設置していく構想だが、現在における第二東名への国の取り組み状況はどうか。インターチェンジ設置に取り組み、すでに5年が経過したが、本市と県の進捗状況や事業費の負担割合は。また、早期設置に向け、今年度開催したオープンハウスに続く市民への情報提供は今後どのようなスケジュールで行うのか。さらに、インターチェンジ設置を踏まえ、上位計画を見直す予定は。答え、国は第二東名の海老名東京間の整備計画を凍結する考えを示し、このことからも現在の東名にインターチェンジを設置し、産業拠点を整備すべきと考える。現在、市ではアンケート結果から市民の意見を整理分析しているが、県においては採算性の検討を引き続き行っている。事業費は事業区分ごとに県、県道路公社、中日本高速道路が負担する。情報提供は今年度同様に行うとともに、設置箇所周辺地域の住民に対し説明会を実施する。インター設置に伴う上位計画の見直しは平成19年度以降順次着手していく。他に寺上線についてお質問。議案はこのように審議されます。議案、条例、予算、意見書、市長や議員が提出。本会議で議案の提案説明、議案に対する質疑、所管委員会に付託、審査を任せること。委員会審査、本会議で委員会の審査結果を報告、報告に対する質疑、討論、賛成、反対、採決、可決、否決となります。次に委員会で審査をしないもの、議案、条例、予算、意見書、市長や議員が提出。本会議で議案の提案説明、議案に対する質疑、討論、賛成、反対、採決、可決、否決となります。 いずれも市長に結果を送付。意見書は国、県など関係行政庁に提出。この紙面左上に写真が載っています。市民ホールで綾瀬生き生き体操が披露されました。手軽にできる健康体操を綾瀬市民の歌行進曲に合わせて楽しみながらいい汗をかきましょうのコメントで大勢の人が体操しているところです。